ゲビジです。ラディオヘブン。国分寺を根城に暗躍する秘密風結社 KBJ がお送りするネットラジオ KBJ's ラジオヘブンの楽しいお時間やってまいりました。イイお相手私ヤシオザフリーダムでございます。よろしくお願いします。イエイ
エイ。新座フレッシュマンです。
フレッシュ、
お久しぶりです。
お久しぶり。
ピギー翔平です。
よっ、豚色カモンです。ということで久々にこのトリオで、はいはい、スリーマンセルでお送りできますね、うん、皆さん最近どうだったんですか。シーン・ザ・フレッシュマン、フレッシュ的にはどうでした。
フレッシュはね、うん、とにかく仕事がランダムで忙しくて、
うん、ランダム、日勤夜勤みたいな、
うん、ここ2ヶ月日勤夜勤夜勤日勤、うん、夜勤夜勤日勤日勤、
昼夜昼夜で働いてると、
もうさ、ずっとなんかランダムで、うん、内容はそんな濃くないんだけど、うん、起きてる時間がバラバラで、もう
リズムが
いつも眠かった。
眠い、
うん、2ヶ月ぐらい
予定が組めねえみたいな。
そうですね。
なるほど、お疲れでしたね、うん、それはね、うん、
やっと夜勤オンリーに安定したので、
うん、あ、本当ですか。
現れたっていうね。
よかった。
ピギーさん的には。
ピギーも寝不足ですね。
なんでですか。なんで。
そりゃだって、うん、ワールドカップで、
おお、ワーカー
寝不足でしょ。
確かにね、うん、ワールドカップの話しようか、うん、じゃあワールドカップの話するべきだね、ここはね。
4年に1回だよ。
4年に1回の話だからね、うん、まあワールドカップ実際問題さ、うん、今やってるじゃないですか、うん、ロシアのワールドカップは、
うん、はい、
いや
ー、は
い、めちゃめちゃ面白い、ね、
面白い、
うん、まず第一に面白い、うんうん、
そもそもね、僕と、うん、フリーダムさんでね、
はい、
前々回ぐらいですかね、うん、ロシア始まるねぐらいでね、
うん、
何の盛り上がりもなかった
ですね。全くもって期待してないと、
うんうん
うん、っていうところから始まったじゃないですか、
はい、
まあ、でも、うん、やっぱりほら、うん、店を始めたっていうのがありまして、うん、ケビジェキッチンをね、
キッチンね、
うんうん、やっぱちょっとなんかうち の店長やってますね、はい、山ちゃんからも、
弟の山ちゃんも、
まあ、ちょっとワールドカップ営業をやりたいんだと、
うん、
こういうわけですよ、
うんうんうんうん、
で俺は正直思いました、
はい、
遅いじゃないですか始まるのが。1戦目はまだね11時だったんですよ、
う
ん、
そう
ね、
だからもうどんどん遅くなって
き
て、
ね、そう遅い、うん、いやそれさ、もうやって、うん、やったところで、うん、自分たちの体力を削るだけなんじゃないのかいと、うん、正直思ってました僕も、うん、で1戦目やりました、
はい、
盛り上がりました、
盛り上がったね、
うん、勝ったしね、
勝ったね、うん、勝ったね、うん、あれ何戦でしたっけ、
コロンビア戦、
コロンビア戦、コロンビア戦、まさかの勝ち、
勝ち、はい、大金星ですよ、
うん、ねえ、うん、まああれももう神風としか言いようがない、
うんうんうん、
もう最初の
ファール、
最終の何分かで、うん、まさかの一人退場、
うん、
そしてまあ勝つというね、うん、おマジか勝つのかいと、
大金星ですよ。
ねえ、うん、あれびっくりしましたよね、うん、で2戦目セネガル戦引き分け、
まあ、あれもね、いい先制されてから
ね、
もう何つうの、日本の粘り強さ、うん、底力、
うん、
チームワーク、
うん、
根性、
勝ちに等しい引き分けだったんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、まさに勝ちに等しい引き分けでしたよ、う
ん、あそこで粘ったから次があったみたいな、
うん、そうだ
ね、でその次が問題の一戦でしたね、うん、
ポーランド戦、
ポーランド戦、
はい、
世紀の凡戦、
うん、そうだね、うん、
いやあれ正直、うん、終わってからはいろいろ言えるけど、うんうん、見てるときは、うん、マジってクソだなと思いましたよね。
うん、あれね、俺さ、あの時さ、うん、見てて、あ、うん、これって、同時にね、うん、やってる反対側の試合で、
うん、
得点が動きました。
うんうん、
だから、こういう風になるんだろうなと、うん、予想はしたの。こうなったらこうなるだろうなっていうさ、予想したのね。
うんうんうん、
でまあ試合内容的にはさ、うん、面白くないですよ、う
ん、全然面白くない、
ね、で俺反対側の試合見たの、うん、セネガル対コロンビア、はいはいはいはい、見たら超面白かった
白熱白熱の試合、
超面白かった
やばい、うん、やばい死闘ですよ、
そうそうそう、反対側ではすげえ死闘を繰り広げてて、うん、片や日本対ポーランドは、
うん
うん、
もうだって途中でポーランドの選手座っちゃってるじゃない、
うん、なんか、まあ、ポーランドもさ最初から2敗してて、
うん、
ワールドカップ予選敗退は決まってたわけです、
うん、でもうムーディーでしょ、
ムーディー、
ムーディーサファリパークでしょ、
ワールドカップですよ、
うん、一勝ぐらいしないとねみたいな、ね、
無敗無勝で全敗で帰るわけに、カメと、う
ん、それは国に帰れません
か、うんうんうん、だからもうとにかく
日本がもう1
点取るまでも勝ってね、もう開放ワールドカップを終えたかったわけです、うん、日本は方や別に攻めなくても1点差このまま終われば決勝トーナメント上がれます、うんう
ん、そこまあドローでいいと思ってたはずだからね、
そうそうそう、うん、ね、珍しすごく珍しいケースなんだけど、
うん、ね、
おあのポーランドと日本のニーズが、
うん、合致してた
わけですね。
もう握れたわけだ、
そうそうそう。だから下手に攻めて日本が頑張ってきて、ポーランドが引き分けだったり負けたりしたらつまんないと。つまんないっていうか、それはそれでメリットではないと、ポーランドにと
って。まあね、そうね。
日本も無理に攻めて警告を増やしてっていうのもメリットではない。そこでもうすごく珍しいケースだと思うんだけど。
まあ珍しかったよね、本当にね。
でも、それが監督俺だったらそうするでしょと思ったね、で
も、まあそうやっぱ
そういう風に言うと思う、
うんうん、まあでもここでさあえて言わせてもらうとさ、はい、それって、うん、あれってさ、その、うん、セネガルとコロンビアがやってて、うん、コロンビアが負け1点差で負けてたじゃん、
うん、
だからセネガルが1点、うん、全力でやってる試合だからさ、うん、決めちゃうなんてことはあり得るわけでしょ、
そうそう、ね、あり得るよ、
その中であの判断はマジでクソバクチだよね、
バクチだよ、すげえギャンブルだと思うよ、
うん、
でもさ確率論で言ったら、うん、多分あの選択なんだよね、
確率論ね、
うん、確率論だと思うよ、うん、あれはもう、ね、うん、でね、もう数学の問題で
そうそうそう
どうするべきかって言ったらもう多分みんな
もう今このままのなぎの状態であ
れしかなかったっちゃなかったし、うん、それでもう得点が動いて負けたんだったらもう甘んじてその批判受けますよ、
いやだから あの時さ、なんだろうな、ベストメンバーっていうか日本も6人ぐらい変わってたんでしょ、
いやだからさ、うん、本当になんだろうな、うん、勝つ気がなかったじゃん最初から、
うんうん、
だからベストメンバーじゃないっていうかさ、うん、もう本当に6枚変えてさ、うん、えマジマジ、そのスタメン発表する人された時点で、うん、えマジで
最悪引き分けでもいいっていう、う
ん、ああでそれ引き分けでその次の16何その、うん、ステージのところ でフルメンバーで勝つこともあらかじめ想定してやっぱ変えたんです
か、決勝トーナメント進出
見越してるわけですね、
見越してるわけだから、うん、見越してこのメンバーでやっちゃったんだから、うんうん、もう
勝てる確率の方が低いわけだから、
そうそうそう、
あの場面からは
な、やっぱそこで思ったのは、うん、やっぱ西野っちのビジョンは、うん、そのやっぱ発狂に行くというビジョンを描いて、うん、あそこで6枚変えて温存したっていうのは、うん、いや強気も強気だよね、
うんうん、カンカンの制限戦もあれは
だってあれだって舐めてるじゃん、だって、
うん、舐めてる戦術的にはすげえ舐めてるし、
うん、勝ちにいけないもん、うん、最初からね、
うん、
でもポーランドさんもそんな頑張って勝っても意味ないっしょみたいな、
そうそうそうそう、
ね、なんかそ、なんかよくわかんない、このギリギリの駆け引きの中で、うん、ああなっちゃったみたいな、
うん、
あなるよね
なるよね、多分他のチームが同じ条件だったら多分同じ
ことやってると
思うんだよ、
なるほどね、
うん、
でそれがあってのベルギー戦でしたよね、
散々あの試合終わった後にもうギャーギャー言われたわ
けで、めちゃめちゃやるじゃんね、だからもう俺も思ってたよ、もうベルギー戦が全てだと、う
ん、日本なんかベルギーにボコボコにされ
ちまえってね言ってたよね、うん、で俺さくしくもさ、
うん、
あのこのワールドカップのあれを全部店で見てたの、
うん、
だからそのもう自分家でこそこそ見て、うん、こそこそっていうのもおかしい表現だけど、
うんうん、
じゃなくてこう店、うん、自分の店行って、うん、ワールドカップの放送してるから、うん、みんなでこうハイタッチをして、
うん、
1点決めるためにね、
うん、イエーイ
イエーイ、よっしゃ、うん、決まった
ーで、ファールのためにウェーイ、
そうですね、今のファールじゃねえよみたいな、うん、みたいな感じで見てたわけよ、
うんうん、
でまあ最終戦、
はい、
最終戦じゃない、決勝一定のベルギー戦はさすがに店が天気日の、
うん、
しかもキックオフが3時だから、
早朝だよ、
で俺は店長の弟に これやりますかっつったら、さすがにこれは無理だと、うんうん、そりゃそうだと、うんうん、当たり前だと、
みんな仕事に行くんだと、その後、うん、
そうなんだよね、うん、でもね俺見たかったんだよ、うん、すげえ試合、その試合を、うん、だからまあとりあえず見ようと生で、うんうんうん、まあただそれを家で見るか、うん、どこかで見るかって考えてて、でとりあえず9時ぐらいにまず寝て3時に起きようっていうのを、うん、決断したわけ、うん、でまあ3時に起きたなら家で見ようがどこで見ようがもう変わらないから、うん、つっていや、まあ、東京インビスという店が国民人、うん、インビスはやっぱさすがにやりますよ、うん、で行きましたインビスに、うんはい、満帆ですよインビスも他でやってないから、ね、もうあるし、うん、もう満タン
満タン
で見ました
よ、ね、
あのベルギー戦、
後半の熱狂のベルギー
戦、めちゃめちゃ盛り上がりましたね、うん、特にまず前半をさ 0-0 で折り返したでしょ、うん、あそこで結構いけんじゃねえかなと思ったんだよね、うんうん、あのベルギー相手に 0-0 でしょ、うんうんうん、もうこれ日本じゃんの、うんうん、日本ペースだと、うん、やばいとこいっぱいあったよ、うんうん、でも 0-0 でいって、うん、で後半結構間近で一発ボーン、うん、
原口のね
ねえ、
うん、
そこでねあれっつってあれっつって、うん、俺いけんじゃねえみたいな、うん、ね
ちょっとこういけんじゃねえ度合いが
いけんじゃねえ度合いが、
う
ん、
アップしたよねあの時点
で。ただその時点では俺はまだ先が長えと思ってたんだよね、うん、まだ40分ぐらいあるから、うん
まあね、残り時間多かった
残り時間がまだ全然あるから、うん、安心マジできないと思ってた矢先に2点目ドーンが、
うんうん、乾がね
乾が、うん、これ俺その時あのフリースタイルフットボールやってるさ、うん、陽介とかも一緒に見てたんだけど、うんうんもう優勝でしょっつってのこれもう優勝だ
いや俺もそんなに思ってたよ俺はその時は、うん、このサッカーを見るときに、うん、周りからのやいのやいのが俺あんまり、うん、一人で見たくて、うん、一人でふふっと思いながら見ていたかったから、うん、ずっと一人でずっと家で見てたんだけど、うんうん、あこれベルギーって相当強いのね、
うん、いや強い
な強いらしいね
今回ね優勝候補だよね、うん、
今回相当強いベルギーに前半 0-0 で、うん、しかも悪い感じじゃなく迎えして、うん、前半のこのタイミングでこんな点取ってるから、うん、優勝でしょと思ってたの、うん、
やっぱり優勝でしょ
優勝でしょって思ったよね、うん、あの時ねだってさ、うん、まあ結果論だけどさ、うん、その日本に勝ったベルギーがさブラジルにも勝ってるわけじゃん
そうそうそう
ね今ね、うん、
だったらさベルギーに勝った日本がベルギーにもし勝ってたよ、うん、ブラジルになって勝ってたって話じゃ
ないブラジルベルギーよりもブラジルの方が怖くないなとは俺
さ思ってたんだけど
ですよね、うん、でまあ確かにフランスは今だけ強すぎ
る。フランスはちょっと 鬼のようだ、
ね、鬼強じゃん、うん、鬼強だけど、うん、でもそこはもう勝負はやってみなきゃ分かんないって話だよね、うん、
そこが勝負だな、うん、
まあでもあれだねベルギー戦の話に戻せば2点決めた後に2点取られて、うん、やっぱ最後の本田先生の、はい、あの無回転、
うん
あれいいシュートだったじゃん、
う
ん、
いいシュート枠に行ってたし、ね、
枠に行っててキーパー弾いたじゃん
でコーナーキックね、
うん、でそっからの電光石火の9秒、
うんうん、
あれあの速さ何あれ誰があ
そこでキーパーキャッチですよ、うん、キーパーしかもキャッチしたキーパーは蹴ったわけじゃなくて、
うん、転がして
パスだからね、うん、そっから、うん、
そっからのあの
展開何メーターあると思ってんの相手ゴールまで、
うん
もう別にあれでやられんだったらしょうがねえ、
うん、しょうがねえ
あそこの集中力の相手の凄さはマジでやばかった、
ね、あそこはだからベルギーの選手は全員あれを想定してたとしか思えない
なるほどね
あれの練習ばっかりやってたんじゃねえかっていうぐらい意思の疎通っていうかもう体が勝手に動いた的なさ、う
ん、あれイッツァカウンターだもんねイッツァカウンター、うん、
カウンターの教科書
俺あれだもんね電光石火って4文字熟語があるとすると、うん、あれだと思ったよね
3人か4人ぐらいしかボール
触ってないいやもう触ってないよねみたいな
日本人はボール触れなかったし、うん、
置いてかれちゃってた感じが見えたじゃないですか、うん、
あれだから無回転決めてさ、無回転やって、うんうん、おー枠いったよかったっつってやってて、本田がコーナーキック蹴って、うん、であれでバーン決められたじゃん、うん、あの後のそのまあ15人ぐらいいたのかな、うん、インビスに、うん、あの静まり返り方っつったらないよ、
う
ん、
うわ
みたいな、だからもう静かだった、あの決められた瞬間に、
ね、静寂
静寂が
静寂、もう残り時間も分かってるからね、
うんうん、
ロスタイムだってアディショナルタイムですよ、
ワンプレーだったんですね、
うん、あの最後のはもう静寂シーン、うん、
あれはねもうベルギーが化け物なだけだから、
だからブラジル戦の時もさあんな感じでさ
そうブラジルも餌食になったから、あれの
カウンターっていうんですかあれは、
だからあそこのコンセントレーションの高さやばいよね、うん、もう
あのもう全員が分かって動いてるみたいなさ、
うんうんうん、もう一つの生き物みたいな感じで、うんうん、あそこのあれやばいね、うん、
あれは洗練されたもう、う
ん、あいつが日本にはできないですかあれは、
いや日本も、うん、あると思うよ、
でもカウンターで取ってたもんね日本もね、
う
ん、
あると思うんだけど、うんうん、それとは違うもん、もっと違う次元のもんだと思う、
違う生き物、
うんうん、
あれは次元違い
そうです、
ね、悪魔
です、ね、悪魔赤いあれが赤い悪魔ですね、
なるほど、
まあ、うん、でもそのやっぱベルギーが日本に勝って、うん、でブラジルと戦ってブラジルに勝ったのは、うんっていうのを見ると、
う
ん、まああのベルギーに対してよく
そうそうそう
と思える結果になるし、うん、あの今大会またベスト8には行けなかったけど、うん、頑張ったなとしか思いませんよね、
う
ん
う
ん、
日本人がさワールドカップを見るにあたって8位って優勝は、うん、まあ厳しいだろうと最初からみんなが思ってる、うん、じゃあ 何を見て楽しむかって言ったらさ、うんうん、日本人がワールドカップで日本代表を見て楽しむのって、あの日本が世界に対してこんだけやってんだぞっていうのが世界に認められたら嬉しいわけですよ、
うんね、日本なかなかやるなと、
うん、日本なかなかやるなっていう、うん、そのでもそれが嬉しいわけですよ、
まあね、
でもそこあえて反論させてもらいますけど、うん
はい、
やっぱねいろんな賛否ありますよ、
うん、
けどやっぱ本田さんはやっぱ俺すげえなと思ってて、
うん、
本田さんだけは優勝しますってずっと、
う
ん、
あのね、
言い続けてるわけじゃないですか、
うん
うん、だから俺思うんですよね、結局やっぱ優勝するって言うやつがいないと、
うん、
予選も突破できないし、うん、まあ俺この理論あると思うんですよ、うん、日本一目指しますってやつは日本一になれない、うん、やっぱ世界一目指すって言ったやつが日本一になれるし、
なるほどね、
っていう理論なんで、あると思うんですよね、
目標は高く理論ね、
だから結局優勝しますって望む、うんうん、マジでそれを疑わないやつらが揃った時に初めてベスト8いけるぐらいのあれになると思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうだね、
だからやっぱ俺たちは声を大にして、うん、優勝っしょって毎試合言っていくことが大事なのかなと、
あの本田選手は終わって、うん、もう僕はこれが最後ですけど、うん、って言ってたけど、うん、次の大会も優勝を目指してやってくれるやつを見つけたんで、うん、いやいやと言ってたでしょ、
まあ、うん、
そうやっぱり、ね、
そういうこだわりっていうかさ、うん、それが当たり前なのかもね、選手としては、う
ん、やっぱり優勝を目指さないとベスト8は超えられない、
うん
ね、優勝を目指そうよ、
うん、
だからいやまあベスト8をしいけりゃいいよねっていう精神性で、うん、もしやってるとしたら予選リーグも多分いけない、
うん、いやなんかね、
やっぱ優勝を目指さないの、
うん
うん、その奇跡を目指さないの、
いや今回だからその予選突破のその先をずっと見据えてたから、
うん、
予選突破もしたわけ、うん、みたいな、
やっぱそこビッグマスだろうが何だろうがさ、うん、やっぱホンダ、ケイスケホンダ、
ケイスケホンダね、
ケイスケホンダはやっぱり常に優勝だって言い続けてきたわけじゃないですか、
ね、ずっと言ってた、
そうバカだなんだと言われてもさ、うん、でもやっぱ俺はやっぱケイスケホンダのその精神性にはビッグリスペクトしたし、うんうんうん、俺もやっぱり無理だと言われることをいややれるっしょって言える大人でいたいなと、
そうね、
非常に思いましたね、
うんうん、
ということで、
あとね、はい、ごめん、うん、あと日本負けちゃったから、うん、もう見る人だいぶ減ったと思うんだけど、
いやこれからのワールドカップ面白い、超面白いからね、
超面白いからね、あのね、うん、いい年こいてる外国のほらおじさんたち、
うん、
スウェーデンだったりイングランドだったりが、うん、高校球児のように必死こいてやってるから、
そうね、
マジで面白い。
もうだってさ、
これからは
何試合もやってる中でさ、だんだんだんだん試合の間隔も短くなっていくわけでしょ。
そうだ、足だってぐねってるしさ、
うん、
痛い、もう痛い体引きずってやってるわけですよ。
満身創痍の人たちがもう、うん、
まあ、あの世界最高峰の最強の国を背負ったプレーがね、うん、今から見れるっていうところでね、うんうん、はい、やっぱ 見た方がいい
と思う、ね、どっちを応援するとか、日本出てないからもう日本も敗退しちゃったから、
やっぱベルギーを応援したいけどね、やっぱ日本
に勝ったベルギーを応援したいと俺は思う、
俺も、
まあ、ベルギーが優勝したらある種準優勝的なものだもんね、もうね、
いやまあそれしょうがねえわってなるからね、
あそこで勝ってたら日本が優勝してる
んだよね、いいですね、まあ、俺は正直あれだと思ったよね、ベルギー戦は俺は三能戦だと思ってた、スラムダンクの、だから、
うん、燃え尽き
て、あそこで燃え尽きてブラジルにボロ負けするっていう
あそれはね、うん、
そう、もうあれはね、俺は日本における三能戦だと思ってた、
うんうんうん、なるほどね、
うん、そう、だからね、それが見たかったんだよな、うんうん、っていうのはあったけど、はい、まあでもね、なんか一時でもね、
でもその先が見えたよね、
見えた、
ね、
うん、見えたし、
今までと違ってね、
今までと違う、
あとそのそんなに世界と差がないと、
うん、縮まったと、
うん、思わせてくれたよ、
うん、そうだね、
あの今までの日本代表のさ、うん、いろんな試合見たけど、うん、シュートが上手くなったし、
うんうん、なんかね、枠に、うん、
全員の安心感、う
ん、あとやっぱ走るじゃん、
うん、
めちゃめちゃ、うん、やっぱさ、その大阪半端ねえとか、
うん、
いろいろ今回いろいろありましたよ、うん、あれがあったけど、やっぱ長友とかさ、うん、あれあの、
ね、
走って支える、
うん、長友はもうロボだね
あんなスタミナが終わらない、
終わらない、スタミナが終わらない
そんなあのフレッシュマンが一番いい選手
よかった、MB、新フレッシュマン的 MVP、
はい、
フレッシュマン的 MVP は、うん、まあもうね、みんないいと思ったんだけど、
うん、
あのやっぱね、柴崎岳君と、
岳君ね、
岳君と、はい、あと香川選手、
香川選手、あら、
なるほど、
この2人がね、うん、今回目立たなかった、
はい、そんなにすげえ目立たなかったよね、
点取ってないし活躍したわけじゃないんだけど、うん、香川選手のボールを当たった時に、
うん、
あの人が香川から前線への展開とかをやってたんだけど、うん、あそこでのためがあったり、た、うん、めて奇数的優位を作ってからのスルーパスもあったり、
うんうん、
香川選手が受け取ってからためずにそのままさばいてチャンスを作るとか、そのね、
ゲームコントロール。
ゲームコントロール。
なるほど。
実は、
あの、
昔からさ、あの前の代表の時も遠藤康人、うん、
はいはい、
やったでしょ、
はい。
あの人も目立たなかったけど、すっげえいい働きをしてた、
うん。
それと、まあ、香川選手も
同等の働きをしてた
と。柴崎選手は、まあ、俺は一番すごく、あの人ね、しかも、試合中、一回も笑ってないんだ
よ。笑わないんだ。
うん、笑顔を見せない。超ガチでやってる。
なるほど。
誰がミスしても、誰がチャンスを逃しても、自分がミスしても、
もうしちゃうからね。俺、でも、あの、終わってからさ、うん、まあ、あの、一番偉い人とさ、監督と、
うんうん、
あと、長谷部。
長谷部ね。
会見やったでしょ、うん、やっぱ、長谷部の会見、俺、結構泣けたもんね。
長谷部はね。長谷部。まあさすがに、あの、うん、昔からの代表を支えてきた、
うん、まあキャップだよね、うん、本当にね、
キャップオブザキャップだ、
キャップオブザキャップ、
まあ、キャプテン長谷部しかいないだろうっていうさ、
うん、すげえ思った、うん、すごいね、会見のインタビューね、本当に社会人いろいろな浮気記者会見とかさ、記者会見あるじゃない、いっぱい、
うんうん、
ここ最近の記者会見で一番良かったね。
ベスト記者会見。
ベスト記者会見。長谷部の記者会見は。本当にすがすがしい顔をしてたし、うんうんうん、なんだろうな、あの記者会見はね、みんな見た方がいいね、きっと、
うん
うん。 記者会見とはこうあるべきだと思う、ね、やりきった感は ね、 そうだね、めちゃめちゃ出てたね、よかった、うん、すげえなんか感動したよ、初めて記者会見、
だあるしこう本当やりきったんだろうね、うん、ジャパンは
あれが良かったね、なんかあっちのロシアから日本に帰ってくるときに、うん、雲を見ながら感傷に浸ってたっつう、うん、やっぱなんかね
感傷に浸るよね。
浸るよね。
もうだって自分はもうこれで終わりだなっていうさ、う
ん、ね、
決めてた、うん、
わけでしょ。でも引退しちゃった。
まあちょっと正確な数字か分かんないけど、まあ12年ぐらい代表をやってて、うんうんうん、でね、もうその重圧もあるわけじゃないですか。うん、だってさ、うん、そのパブリックビューイング的にさ、店で見てたってさ、お前ふざけんなよみたいなさ。うん、
ヤジとかもあるわけでしょ、
まあ、当然あるじゃん、うん、っていうかさ、まあ、それが醍醐味だと思うから、うん、それしょうがないと思うんだよね、うんうん、おふざけんな、ね、長谷部お前ちゃんと当たれよみたいなとかさ、うん、言われるでしょ、川島とかやばいでしょ川島問題もあると
思う、川島問題、うん、川島問題あるんだけど、うん、俺もそうみんなとさ、うんうん、同じ立場で見てて、うん、川島がもうちょっとさ、うん、さ人もいるわけ、う
ん、
いうわけ
で、みんな川島しゃべーとは思ってるわけでしょ、
あの川口義勝でさえさ、うん、かつての代表キーパーの川口義勝もキーパーの違いで勝てる試合もあるっていう、うん、さ、
アンにその川島のこと言ってた
わけ、ね、アンに川島のこと言ってるわけだけど、うん、選手のチームメイト、うん、川島のチームメイトの選手は一人も川島のせいだとは思ってないと思う、
そう、川島を誰も責めないでしょ、うん、見てるやつらは、俺もねパブリックビューイングできないところで言ったけど、みんなやっぱね川島を責めるよ、
攻める
川島変えろと、
うん、オレンジと言
ってました、ね、ただあそこにああいう風にボールが行ったのは川島のせいじゃなくて、ゲームのいろんな要素があって、であそこに行っちゃったんだからっていうのも選手は全員分かってて、だから川島は攻めないし、
なるほどね、
それはもうそのゲームの流れで全員の責任だっていうのを多分やってる人たちはそう、
ね、やっぱ川島もベテランって言われる年齢になってきて、そのボールに反応できるかできないかとか、いろんな判断ミスとか、いやそれないでしょとか思うけど、でも根底的にはやっぱりずっとやってきた川島さんいるから、うん、そのディフェンスラインとかをちゃんとこう保てるとかも絶対あると思うし、
いろんな要素があったんだ
ね、いろんな要素があるし、俺選手でさ、うん、選手、まあ、小学校から高校ぐらい、うん、でその後学生時代、うん、サッカーやってたけど、うん、失点をキーパーのせいにするフィールドプレイヤーはクソだから、
なるほどね
ですよね、
うん、と思ってるのを全員がそう口に出すわけじゃないけど、うん、全員がそう
言ってる、やっぱり何かの責任にしたいっていうのがさ、うん、あるじゃないですか、う
ん、見てる方はね、
見てる方はね、うん、っていうのがね、うん、きっとね、だからさ、その中でいろんな選択肢も、まあ、西野監督もさ、うん、結局最終的には川島を選択する、うん、2枚もう2枚替えのキーパーいても、
う
ん、
だ
ね、
うん、
ね、そう、例えばだよ、このほらパスミスからさ、だって本田だってパスミスを
する、まあするみんなする
よ、ディフェンス陣もパスミスをして、うん、そっからピンチになった時にセーブするのは川島だから、うんうん、っていうさ、持ちつ持たれつじゃないけど、うん、選手の同士の中では、
うん、いや、そういう意味ではなんかあれだよね、ここで川島を変えたら他のメンバーの、うんうん、なんだろうね、うん、気持ちに
士気も下がるかもしれないし、
下がっちゃうとかっていろいろあったんだろうね、
あるよ、うん、多分もうキーパー変えるのって本当一か八かのことだと思うからね、
やっぱ本当ファッションは足元からっていう、ね、うん、言葉があるけど、やっぱサッカーはキーパーからだと俺も思いますしね、うん、多分一番要だと思うんだよね、うんうんうん、きっとね、だからそこで技術よりもディフェンス陣との信頼関係とかコミュニケーションとかっていうところで、やっぱ川島さん、うん、今は川島さんしかいない、
はい、あの日本でさ、少年サッカーだったり、うん、いろんな年代の世代のサッカーのチームがあるけど、うん、一番人気ってやっぱ得点取れるさ、
う
ん、フォワードが今人気あるんだよね、
う
ん、
でもキャプツバでいうとミッドフィルダーじゃないの、うん、やっぱゲームメーカーでしょ、
ゲームメーカー、まあ、ゲームメーカーも目立つからね、うん、でもヨーロッパ、ブラジル、 とかいろんサッカー先進国と言われるところでは一番人気があるのはキーパーなんだ。
あ、そうなんだ。
一番そう一番
競争率高いの。
競争率高いのキーパー。
やっぱ要なんですよね。いやでも本当やっぱでもそう思いますよ。唯一手が使える。
うん。ね、あ、そうですね。オリバー・カーンって覚えて
ます
。
もう、
あ、どうですか、
オリバー・カーン。
日韓ワールドカップの時に、もう大フィーバーの、オリバー・カーンの、
はいはい、
あの、一発退場劇、
何でしたっけ、
国内リーグでやってたやつなんですけど、うん、これは俺、個人的にすごく面白かったから、みんなに教え、みんなに見てほしいんだけど、うん、オリバー・カーンが自分の、うん、ドイツのブンデスリーガやってたの、はい、まあ、で自分のチームが、はい、まあ、引き分けだか、うん、もう負けだか、アウェーだったから引き分けだともう負けと等しいんだけど、うんうん、最後の最後に自分のチームのコーナーキックになりました、
はい、
アディショナルタイム、
はい、
もう全員上がって、はい、ラストワンプレー、
うん、もうそれ取るぞと
、うん、これで取って決めてやればもう勝ちに等しいから、うん、でも全員上がってやりました、うん、コーナーキックバーン切ってオリバーカーンゴール回してってパンチングでゴールしちゃったの。
でゴールしたって どういうこと、
うん、あのハンドだよね。
今言えるハンドだ。
自分もその攻撃陣に上がってて、
敵
のあの檻に上がってった上で、うん、ハンドでパンチングでゴール、
オリバーカーン名物パンチング。あれでもう両手ですよ。いい球来たやつをパンチング
で相手にゴール。
自分家じゃないとこで、うん、手使ったら一発退場だから
ね。
ね、今回の日本戦でもね、
うんうん、
あんなの恋じゃないじゃん。
ないとしても
ハンドはもう一発レトロにもう敵陣のキーパーが自分のゴールエリアまで、うん、敵陣のゴールエリアまで行ってパンチングでゴール
勢いでもうやっちゃったの。
やばいで、
うん、それ、ね、そのコーナーキックを蹴った選手超笑ったから。
それ笑うよ。でもカーン選手はさ結構もうあの、
う
ん、敵陣にまで攻め入る11人目のフィールドプレイヤーみたいなね、うん、言われ方もしてたよね、
うん、でちょっとごまかそうとして誰がレッドなんだみたいな感じでもう戻ろうとしたところを、うん、もう捕まってレッド、いやいやいや、お前がレッドだみたいな感じで、
なるほど、
ね、で面白いやつがかつてあったから、はい、それも見てほしいです。
はい、
まあ、あとはワールドカップの話でいうと、まあ、また4年後になりますけど、うん、その時に今の選手は多分半分以上入れ替わると思うんですよね。
そうだね、もう今ね、
今回がベテランが多かったからね、
うん、だから多分今回ってさものすごくもしかしたらすごくベストメンバー日本のね、
うんうん、
あれだったかもしれないですけど、うん、まあ、次以降は、うん、山本選手フレッシュ的にはどう思いますか。
次はね、だから今、うん、今回活躍した選手、点取った選手、
うん、
で今スペインでやってる選手、
うん、
イヌリ
大迫
柴崎
みんなスペインの選手、
みんなスペインで、うん、オーバーイヌリはもう30超えてるんだけど、
そうだね、
あのあと2人、
柴崎と
大迫は次の、うん、若いから、
ね、いける
次のワールドカップ、
マヤ吉田麻也
は、
うん、
次キャプテン候補だとか言われてますけど、
いやもう今回の長谷部ぐらいの感じになるのかな、次のワールドカップになる
の、ね、年的に残れないか微妙なところだよ ね、
うん、微妙なところなんだけど、もう長谷部がずっとキャプテンやってて、
うん、
で次の今の長谷部ぐらいの年齢になった時にいきなりキャプテンやって吉田麻也がどんぐらいできるのかって自分でも言ってたけどさ、
ね、
長谷部になれないって言ってたけどさ、
うん、
で彼は彼で、
うん、
俺やってくれる、頑張ってやってもらいたいと思うんだけどね、
うん、そうだよね。でも結構さ、まあなんかそのアンダー20とかさ、うん、なんかっていい選手いっぱいいるじゃん、
う
ん、
いる、なんか強いらしいね、
いる世代いるんだよ、うん、かつてね、うん、ユースワールドカップで優勝した、
うん、
ワールドカップ優勝したの、ユースの
準優勝じゃない、あれじゃない、アンダー20、
その そいつらがね今度上がってくるかな。
うーん、
ね、だから俺正直思ってたのは、うん、そので、一回俺捨てるのも大事かなと思ってて、うん、だから俺今回その、うん、いわゆる今のベストメンバーじゃなくて、うん、若いやつを入れて、うんうん、ワールドカップっていう舞台を経験させて、うん、俺は今回は捨て駒でもいいぐらいの、
うんうんうん
うん、でも良かったのかなと思ってて、
なるほどね、
もう本当
僕はあんまそんな若いって人いなかった
けど、若いってやついなかった、あの、うん、だからなんだろう、あの今回若いやつが出て経験、うんうん、ワールドカップの舞台を経験したやつが次回のワールドカップで、うんうんうん、いい脂が乗って、
うん、
出てくるっていうのが、うん、いいサイクルだと思うんだけど、
まあね、まあね、
そうだから、ね、結構、うん、今回思ったのがやっぱり、うん、よかった、結果良かったし、うん、すげえ燃えたし、うん、あれだけど、うん、俺はちょっとやっぱり、うん、なんだろうな、その若い世代を少し組み込んで、うん、次回を狙うっていうのは欲しかったかなっていうのは、
ね、
いやもう無理って思われてたじゃん今回、うん、もう期待もなかったから、まあね、だったら今回捨てて、うん、次にかけようみたいなのでもよかったかなとか、
全然なんて言ったけど、アフリカのワールドカップの時にさ、岡田監督に変わった時に、
はい、
キングカズ、
うん、
あと北澤、
うん、
代表外し
切ったよね、
切って
フランスワールドカップね、
そうそう、フランスだっけ、
フランスだよそれは、
うん、南アフリカでしょ、
南アフリカは岡ちゃん2回目だもんだって、
あ2回目か、
そう
で、そこから育ててたさ、
うん、
若いやつらが、うん、もう長友だったりさ、
あーなるほどね、
長谷部だった
ね、
その時からね、
その時からのやつらが、
うん、今の、ね、
今の日本を作ってきたから、うんうん、そのサイクルがもうワンサイクル欲しいわけだ、
うん、もうワンサイクル欲しい、
次の世代ね、
うん、だからやっぱ4年後のワールドカップに、うん、やっぱこう照準を合わせてっていうか、うん、でだからやっぱ単なんか仕事もそうなんだけど、
うん、
短期で見ちゃいけないと思うんだよね、
うん、
いろんなものをやっぱ長いサイクルで見て、だからなんだろうな、ぶっちゃけ言うと4年後じゃなくても8年後に優勝しようみたいなプランを作るとかっていう長期的なビジョン、
その辺は両輪歩みでいかなきゃいけない、
そうなんだよね、
けどね、
そう
でも今回も勝たなきゃいけない、
そう
今回も期待には応えなきゃいけない、これは非常に難しい采配だよね、ただやっぱ常にこう先のことも考えて育成とかもしていかないとっていうところで頑張ってほしいです、非常に、
今回超強いフランス、
うん、
全員若いから、
そうだ、
ね、19歳
のフランスのなんだっけあいつ、M ペパ的なやつ、あいつやばいよ、
やばいよね、信じられない、ドリブルなのに走ってるやつより速い、
うん
うん、
危ねえよ、危ねえやつがいっぱいいる、
ああいう選手がね日本にも出てきてほしいですね、
むしろあいつらにも勝たなきゃいけないからね、はい、っていうところで、まあ、はい、ワールドカップ非常に盛り上がっております
し、はい、すいませんね、はい、
でも自分たちのね仕事にもね、
うん、
とかにもこの世代交代とか、
うん、
組織論とか、
うん、あの西野さんの決断とか本当仕事に当てはまるよね、
うんうん、ねえ、だからなんだろうな、うん、自分のやってることとかに当てはめながら見てみると非常に面白いと思いますし、うんうん、
はい、
結果が全ての世の中ですが、
はい、
その中でいや、まあ、非常に面白いものを見せてくれたんで、うん、
はい、
まあ、なんか非常に参考にしてほしいし、
そうですね、
もうね、
うん、
サッカー日本代表を応援したいと思いました、
はいはい、
ということでね、とりあえずサッカーの話はこれで最後にちょっと長くなってますが、はい、お便り読ませてもらっていいでしょうか、
はい、
こんばんは、石です、 KBJ102 聞きました、面白かったです、
ありがとうございます、
調味料問題トークありがとうございます、
はい、
フリーダムさんがソース派であるが、はい、目玉焼きは醤油派なんですね、
はい、
昔自分もそこそこソース、ああ、自分昔も、ごめんなさい。どういうことこれ。自分もそこそこソース派です。
はい、
最近はやれませんが、目玉焼きもソースだった時代があります、
はい。
チャーハンにソースをやったことがなかったので、はい、セブンイレブンの冷凍チャーハンで試してみました。ありがとうございます。はい、確かにソース好きには一度試してみた方がいいと思いました。
はい、
中濃ソースで試してみましたが結構ソース感が強めでしたが、はい、チャーハン自体の油分と混ざって、はい、とても美味しかったです。
はい、
でしょ、
はい、他のものも機会があれば食べしてみたいです。うん、質問です、
はい、
引っ越しや移転場所を変えたことに関する思い出話などあったら聞いてみたいです。
はい、
梅雨明けの季節暑くなりますが体に気をつけて